皆さんこんばんは、スキャンダルのボーカル春菜と
ギターのまみです。
お、今回はこの二人でお届けします。キャッチアップも100回を超えてですね、
うん、
初めて2人と2人に分かれてそれぞれ1本ずつやってみようかということで、
はい、
まあ、ちょっとこの2週は特別企画でお送りしたいと思います。
はい、
あのね、ちょっとその前にお菓子がめっちゃ増えてるんですよ
ね。新しいのいっぱい出てる。
そう、
美味しそう。
ピスタチオチョコレートが絶対美味しいと思うんだよね。
なんかさ、思いつきそうで思いつかなかったっていうかさ、うん、そのなんか
ナッツシリーズはさ、いろいろあったじゃん、
う
ん、
今までも。そうそうそう、
ヘーゼルナッツとかもさ、う
ん、でもなんかアーモンドの印象すごい強かったから、あ、なるほどって思ったんだけど、うん、思わない？
え、思います
よかった。
ちょっと食べながらね、
はい、
やっていきましょう。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
ということで今回は私、うん、春菜とマミの2人でやっていきます。題してスキャンダル春菜とマミの会。
まんまや、
まんまです、
ね、まんまやな。
しかも衝撃的なことに、
ね、
その後の台本はありません
って書いてある。
はい、
そう、ね、
そう、本当にね、うん、今だからそういうトークテーマみたいなのも一切ないんですよ、
うんうん、はい、そうなんです。何も渡されておりません。メールも何も渡されておりません。
てっきり私は今日そのみんなからもらったメールをもとに進んでいくんだと思ってたから、はい、
私もです。
しかもさ、あの大野さんももういないのよ、ここに、
ね、
いつもいるのに
ね。
そう、
急にみんなに、
うん、
見られながら、スタジオでそう見られながら
2人で喋ってくださいって、
こいつは何喋るんだろうって思われてるよ。
怖い、怖いなんかだからその、うん、なんていうの、いつも4人でやってるから、
うん、
急にこう2人にされると、
うん、
変なオフ感もあるし、
うんうんうん、
オフ感あるのに緊張感もあんの、
うんうん、そうだね、
変、今めっちゃ
なんか別に普通に2人で行ったら多分喋ることいっぱいあるんだけど、改めて喋ってくださいって言われると何喋ればいいんだろうってなっちゃう。何喋ってたっけってなっちゃう。
何喋ります。
あ、それでね、
あるんだねあるんです、ね、
それでね、あの喋り始める前にね、うん、チラッと見て台本ありませんって書いてあったからね、ちょっとこの時のために撮っておこうと思って、うん、ねえねえ、はい、見て見て見て、これトークテーマルーレットってなってね、
めっちゃ便利じゃない。自分でそれを自ら持ってくるスタイルね、うん、それはいい考え
だと思います。そうでも、ね、さっき台本ありませんって見て、うん、うわっと思ってすぐ調べたこれルーレットスタートって言って、うん、トークテーマがね、うん、なんかいろいろ出てくるんだけどね、
変なのもしかして、
うん、ちょっとなんかしょうもなさそうな感じのがあるんだけどなんか大丈夫、
このルーレット一回やってみよう、
スタートボタン押してじゃ
あ一回やってみようじゃん、
うん、はい、せーの、どうぞ、スタート、えい、
勝手に止まるのそれ、
あ、多分勝手に止まる、あれ止まらないのかな、あ、ストップして、
ストップ、お、最近腹が立ったこと、
なんかありますか、
腹が立ったこと、あ、
なんだ、
あるわ、あるんだけど、あるんだけど、これ放送にのっけるからがあのね、
うん、
宅配、
はいはい、
宅配業者に、
うん、
あの頼んでた
うんうん、
荷物を、
うん、
あの届けてもらうの日時指定してたんだけど、
うんうん、
だけどあの受け取れなかったの、
はいはいはいはい、
受け取れなくて、
うん、
宅配ボックスに入れてくれてたんだけど、
はいはい、
あの受け取ろうと思って、
うん、
登録してるカードを入れたら、
うんうんうん、
そのお客様の部屋番号には届いていませんって言われて、でも不在票は入ってるの、
はいはいはいはい、
何番に荷物を入れましたっていう不在票は、
うん
うん、届いてて、
うん、
だけど受け取ろうと思っても受け取れないから、
うん、
そのロッカーシステムの会社の、
はいはいはい、
うん、に電話をして、
うん、
受け取れないんですって言ったら、うん、あの確かにその番号のところにはボックスには荷物はあるんだけど、うん、
はいはい、
お客様の部屋番号じゃない
ああ一人登録されてる。
そう、部屋番号が登録されてますって。
はいはいはいはい。
言われて、あ、じゃあどうすればいいですかって言ったら、うん、じゃあその宅配業者の方にまた連絡を取ってもらって、うん、それを荷物を移動させるか部屋番号を入れ直してもらうかしてくださいって言われたから、うんうん、だからその配送業者の方に電話をしたんだけど、うんうん、分かりましたって一回確認しますって言って、またそこから電話がかかってきたら、うん、なんかあのこちらじゃできないっていう風に言われるんですっていう、はいはい、うん、なんかそのすごいたらい回しにされて、はいはいはいはい、その2つの会社が言ってることが全然違うわけ、
はいはいはいはい、
ロッカーの人はその配送業者にやってもらってっていうのに、うん、配送業者の人はこっちでできないからお客様がやってくださいって言って、
え、でもお客様もできないじゃん、だ
ってお客様もできないんですよ。
え、どうしたので
、うん、現在まだ受け取ってないんですけど、
え、マジで嘘
受け取ってないんだけど、
しかも何号室かも分かんないんだもんね。
分かんない分かんない、それはやっぱさ
個人情報だからさ
言えない
ってことだね。嘘だ、
すごいたらい回しにされて、うんうん、そんな勝手なことありますかってすごい腹が立ったんだけど、うんうん、その後まだ受け取れてはいないんだけど、はいはい、その部屋番号、間違った部屋番号の人が受け取って一回、
う
ん
う
ん、開けちゃったんだって。
あ、なるほど、
開けちゃったからなんか私の電話番号が分かったみたいで、はいはいはい、電話がかかってきて、 あの、ちょっとすいません開けてしまったんですけどって、うんうんうん、でもあの渡さなきゃいけないと思ってお電話をしましたって言って、うん、電話をかけてきてくれて、うん、なんかすごいその人優しくって、
よかった、
ね、そうだからそのマンションの方に一度預けますねっていうことで、うん、なんとか、そうあとはもう私が受け取るだけ。
あ、おめでとうございます。
ったの ちょっとさすがにね、なんかその
そうだね、
そう配送業者とのこうやり取りは若干腹が立ちました。
それはいい？でも配送でも分かる分かる、そのなんかやっぱ暗証番号とかさ、うん、そのめちゃくちゃなんかどの数字みたいなすごいあのひん曲がった数字書いてくれるねあの業者さんもいるからうんうん、うん、これな何どうやって見たらいいのみたいな、うんうんうん、そういうのあるよね、なかなかこううまく受け取れない時は私もあります。
そうね、
でもよかったね。
いや、よかった。だからその、うんね、受け取ったその部屋番号の同じマンションの人がめちゃくちゃいい人で助けられたなっていう、うんうん、
そうだね、
そうそうそう、それはよかった、
ね、ちょっと間違えないでほしいね。
間違えないでほしい。だからちょっと本当に怒っちゃったもん
仕方ないよ、ちょ
っと本当にあの本当に今後はないようにしてくださいって言って、うんうんうん、本当ちょっと怒っちゃったもんね。
でも業者さんも忙しいし、
ね、忙しいけどね、ちょっとね、
なんかごちゃごちゃになっちゃったんだろうね、うん、でも気をつけていただいて、
ね、いただきたいですね、
ね、はい、でもよかった、うん、じゃあ受け取れそうですね、
なんとかね、
ね、私、うん、じゃあルーレットスタートしてみようかな、はい、スタート、スタンプ、あ、タイムマシンがあったら未来と過去どっちあれこれなんかさ話したことあるかな、
違う、 あれよスイスキャ、スイスキャ、
あ、スイスキャか、
そうそうそう
そう、これ私どっちって言ったんだろうな、
どっちって言ったん
でしょうね、 ねえ、でも 今だったら未来か過去か、うん、え、過去に行くかも、
過去
に行くかもな、なんだろう、自分がここにいる理由を知りたいっていうか、うん、だから先祖とかそういうのも辿っていきたいなって思うし、うんうん、なんかこう人が生まれる瞬間とか見れるのを見てみたいな、どう
すっごい前ってことでしょ、
あ、そうそうそうそう、そう、何千年とか、うん、もう何億の単位とか、うん、それで過去に見に行きたいな、ね、どっち行く？
私多分ね、なんかその質問されると結構未来って言ってる気がする、うん、しかもあの割と近い未来、うん、20年30年後とか、
なんかそれってさ、うん、そのまあ自分もさ、うん、その何十年後かに経験することじゃん、
うんうんうん、
なんかそのあ、こうやって生きてるんだとかこういうことしてるんだって知った時に、うん、あ、こういう私でよかったって思えるか、うん、あ、ちょっと自分の思い描いてた未来とは違ったから、うんうんうん、こうならないように行動しようみたいな思うか、うん、多分どっちかじゃん、
あ、そっちそっち、後者、だから未来が見えてた方が今から多分変えていけることが
なるほどね
あるから、うんうん、そのより 理想的な生活ができるんじゃないかっていう、あれ、
は
い
は
い
はい、なるほどね。そうそうそう、すごいね、現実的だね。
現実的だね、そう考えると ね、
ね、うん、だってそうやって今から生きようってなかなかそんな覚悟ないけど、思えてないけど大丈夫かな
、まあ、もちろんさ、その興味はあるよ、そのものすごい過去とか、もうめちゃくちゃその、うん、予想もできない未来とか、うん、全然興味はあるけど、うん、でも今世を生きてるのは自分だからって思うと、そう、より良い自分で一生を終えたい、
うんうん、なるほど、うん、そういう考えも全然あるね、
人それぞれですね。
でもそんななんか近い未来見ちゃってどう思うんだろうなんか衝撃受けたらどうしよう。
あ、でもそれも怖いよね、ちょっと ね、
ね、うん、もう全然違う外国とかに移住してたりするかもしれないし、
うんうんうん、それはそれで面白そうだな。
そうね、確かに何が起こってるか分かんない
感じではある、ね、あ、そう、外国で思い出した、韓国語やってる？
韓国語、
うん、
まあ、韓国語はあの学校行ったりとかは別にしてないけど、う
ん、なんか前にさ言ってたじゃん、その通訳さんと、
はいはいはいはい、
その連絡取ってるみたいな、
うんうん、でもそれは最近はでも取れてないかも、うん、なんかあのパフィーのアミさんとその通訳さんも知り合いで、うんうんうん、それでみんなで一回ご飯行ってで勉強しなきゃねって言って終わった
そうなんだよね、そうそうそう、
でもなんだろう、気になるやつとかは、うん、自分で打って変換して、うんうんうん、あ、こうやって読むんだみたいなのをやってるから、うん、なんとなくのその語尾、
うんうん
うん、はちょっとずつでも理解してきてる気がする、
うんうんうん、
その K-POP の曲の歌詞とか見て、ああこういうことかみたいなのはちょっとずつなんとなく覚えてきたりはしてるけど、うんうん、全然喋れるとかはない。
いや、だからさ、なんか勉強しようと思っても、うん、むずいんですよ、やっぱそのもう何からやったらいいかっていうさ、まあ、
分かんないよね、うん、なんかテキストとかも買ってさ、
うん、
あの CD にさ、その発音とか、
うんうんうんうん、
この文章の作り方みたいなの、うんが入ってるから、うん、それ聞きながらやってねみたいなやつあるじゃん、うん、で聞きながら やるんだけどさ、なんか誰と会話してんだろうと思ってあの機械から聞こえてくる声になぞって発音とかするけど、うん、なんか寂しいって思って、
いや私もなんかいろいろ買ったんだけど、うん、結局買うだけ買って、
うんうんうん、
満足しちゃって、
ね、はいはい、
終わってるんだよね、
な
んやかんやね、あの韓国ドラマとか
うんうんうん、
見るじゃんたまに、
うん、
同じやつとか、
うん、
かそれで分かる単語とかさ、うんうん、まあ、その分かる動詞名詞とかは、うんうん、なんとなく分かるけど、
うんうんうん、
普通にやっぱ文章ってバーって言われると何にも分かんないし、
何も分かんない
だけど多分見続けたらちょっとずつ、まあ、耳も慣れてくるかなと思って見続けてはいるけど、うんうん、なかなかですね。
興味はあるんだけどね。
そうなの、興味しかないんだけど
そうか、
そう、結局ホームタウン見てないんだよね。
ホームタウンはちょっとずつしか見てない。
あ、でもちょっと見た、
なんかやってる時にちょっと見てるぐらいでちゃんとは見てない。そう、でも怖いんでしょ、ちょっと怖い。
まあ、そのホラーじゃないよ、ホラーではない、うん、なかったの。結局最初は割とホラーっぽい、
そうだね、
テイストというかその画面の暗さとか質感とかあったけど、
うん、
普通の刑事事件、
スリラ
ー、サスペンススリラー
、いや見たいんだけどね、見たいんだけどその1話を見逃し
そう、寝ちゃったんだよ、
そう、そういきなりライン途切れて
そう
そうだそうだ、そうなんだね。だからその1話の3分の2とかぐらいも見てると思うんだけどね。
そうだよね、だからなんかあの時点ではまだちょっとその
ホラー
なのかサスペンスなのかっていうのがまだちょっとあんまり明かされてない時だったから、うんうんうんうん、
でもあれはでもあの1話の半分ぐらいまではホラーだったから、うん、ちょっと一人で見るのきついかもなっては思ってたね、うんうん、あんま得意じゃないから。でもあれも一応その事件ってことなんだよね、
う
ん、
事件だと思うあれも。
ほ
う、だからあれまだ 明かされてないの、その真相がわからないままずっといろんなこう事件が起こって、
はいはいはい、あるあるだね。
そうそうそうそう、どんどんどんどんどんそれがもう広がっていって、うんうん、本当にこれは全て回収されるんだろうかっていう、
はいはいはい、
多分だからその前話の半分ぐらいまでひたすらいろんな事件がビャーっと起こって、
はいはいはい、
って残り半分で全てを回収するパターンのあるあるのやつだと思うけど、
その韓国あるドラマあるある、それ最後半分ぐらい超えてから最後全部ギュッて回収しようとするのさ、
う
ん、で僕が見てる他のドラマでも
ハイクラス、な
んかあそうハイクラスね、ハイクラスでもあるんだけど、うん、でも本当にその序盤はいっぱいいろんな事件起きるわけ、うん、でもうなんか誰かわかんない、その今まで出てきた人なのかどうかもわからない誰かが何かを操作してるんだけど、でもそういうのも後半に行くにつれていきなりポッて出てきたりするわけ、お前かーいみたいなお前かーいみたいなのが今続いてて、早川さんもうちょっとしたらそう終わっちゃうからなんだけど、それも見てほしいから、ね、
だからお互い見逃してるんですよ、そのそです、ね、最初の方を、うん、
ちょっとデータ渡すね、
わかんないさあメールいきますか、
やっとメール来た、
全然大丈夫じゃん、
いやルーレットのおかげ、ルーレット、
最初はルーレットに助けられてだいぶ、はい、じゃあ、
うん、
やっとメールが来たんでメール読んでいきます、うん、ハルリズムさんからです、
おい、
名古屋出身のお二人の対談ということで、うん、名古屋の話をしたいと思いメールを送らせてもらいます、
うん、
私は神奈川県生まれ神奈川育ちですが名古屋が大好きです、う
ん、
というのもスキャンダルのライブで名古屋に行くようになり、うん、過去2016年のイエローのツアーから何度も行ってるうちに名古屋が大好きになりました、
うん、
シャープ87でメールを読んでいただきましたが、
はい、
私にスキャンダルを勧めてくれた友達、一緒にライブに行く友達が愛知に住んでいるということもあり、うん、名古屋に行く機会が増えました、うん、いつか名古屋に住みたいとまで思うようになりました、
本当に
そこで春ちゃんとまみちゃんに質問です、
はい、
お二人が思う名古屋の魅力はどんなところでしょうか、うん、名古屋はご飯も美味しいですが一番おすすめの名古屋飯があったら教えてください、
うん、
今回のミラーツアーも名古屋はもちろん5公演参戦予定です、うん、夢は名古屋に住んで名古屋でのスキャンダルのライブに行くことです、うん、長くなってしまいましたがこれからもずっと応援しています、
ありがとう、そんな名古屋好きな人珍しい、
珍しいよね、
珍しいね
なんこれは自分たち の、 その出身だからなのか、
うん、
どうなのか、う
ん、なんかそのちょっと名古屋のお話もいつ来てて、はい、ちょっと先に読んじゃうね、はいはい、かっちゃんさんからです、はい、早速ですが先日旅行で初めて名古屋と犬山に行きました、かっこ勝手に春菜マミ聖地巡礼してきました、うんうんうん、わら、リトルワールドや犬山城に遊びに行ったり、うん、味噌カツやひそまぶしを食べたりと定番の楽しみ方をしましたが、うん、そこで愛知県出身のお二人にぜひお聞きしたいです、うん、知る人ぞ知る愛知県おすすめ観光スポットやグルメなどありませんかっていう、
なるほど、
あのね、
うん、
ないんですね
いやもうリトルワールドと犬山城行ったんだったら、うん、もうこれで完了ですよ、
はいリトルワールド行ったらね、
行ったらね、
そうそう、
これあの両方犬山なんですけど、
うんうん、あとはモンキーパークかな、
モンキーパーク、
モンキーパークは楽しいよ、
ね、モンキーパークとあとね明治村、
あ明治村いいね、うん、明治村も楽しい、
は犬山にあるんですけどそれは結構楽しいですよ、うんうん、
そうだね、
そう考えると犬山って割とそういうテーマパークある
ね、多いね、うん、確かに、
まあ、山だからな、
土地いっぱいある、
土地が広いんですよね、
あの多分すごいあの名古屋ディスみたいな風に聞こえる愛知県ディスみたいな風に聞こえることが、うん、ちょっとこれから名古屋のこと話すについて、うん、当たってあると思うかもしれないんだけど、これ多分あのものすごい愛情があるからゆえの、
うん、そうですね、
内容なので、
これでも多分その愛知県出身あるあるというか、
うん、そうなのよね、
その愛知出身の人が、うん、なんていうの、 ものすごい褒めてるのあんまり見たことなくない。
名古屋とか愛知県出身の人が愛知大好き名古屋大好きって言ってるのを聞いたことないもん、うん、そ
う、いやもちろん大好きなのは前提で、そうそうそうそう、前提だからこそ
厳しくなっちゃうんだ
よね。何もないよ別にっていう、そうそう
そう厳しくなっちゃう
の、そうなのよ。
だからこの食べ物もね、味噌カツひつまぶし、うん、定番の楽しみ方しました、うん、いいんですそれで、
そう、
それなんです。
あとはだからもう味仙か
コンパルは、
コンパル、あ、コンパルじゃない、
コンパルはそうだ、でも最近でもコンパルももうなんか定番化してきてない、
あ、ね、あるでしょ市内、なんかもっと遊び方、
市内、
市内、その東京とかだったら、うん、東京駅着きました、うん、渋谷行きましょう、新宿行きましょう、うん、じゃあ秋葉原とか池袋とか、うん、こう行って、しかもそこの街の文化があるじゃん、うん、ちゃんと、うんうんうん、でも名古屋ってその名古屋駅着きました、うん、ってなったらもう名古屋駅のその路線っていうか、名古屋駅からだと久屋大通り、うん、栄、矢場城、上前津、うん、まあ、大須観音、うん、もうここにギュッて凝縮してるから、うん、そこでしかね遊べないので、しかもそこには何もないの、別
に
そこに全てが集まりすぎてもう何もないと思ってんの、
うん、そう、
ある、
え、何がある、
何がある、
喫茶店とかもあるじゃない、
喫茶店はでももう米田に行く名古屋人だけど米田が好き、米田に行く、うーん、あと何だろう、
あのさ、ハワイアンなんだっけ、うん、
ヤミ
ー、ヤミ
ー、あー、ヤミーね、うん、
ヤミー知ってる、知ってるじゃん、ほら
そのなんかね、うん、愛知県では多分チェーン店だね、きっと
チェーン店じゃない
の、あのなんかね、ハワイアンダイナーみたいな感じで、うん、そのワンプレートにそのロコモコとか、そのなんかステーキとか、結構ハワイのグルメみたいなのをまとめて出してるお店があるんだけど、うん、そこは美味しいよね、
美味しい、
だっていやでもさ、だってさ、パルコだってさ、別に東京にも大阪にもさ、うん、いや全然いっぱいあるじゃん、うん、あとデパート高島屋と松坂屋とラシックと、でマルエなくなったでしょ、
なくなった、マルエなくなったのショックだった、
マルエな青春だったよね、
そう、
マルエなくなったのショックだった、あそこでそのスクール時代の衣装を全部揃えていたのに、えと、あと何やる、オアシス、でもオアシスは遊べないよね
そうだから、オアシスは本当にあの、そうね、だからまあ一応商業施設だからさ、ご飯食べたりはできるんだけど、うん、何して遊ぶかって言われたら遊べないよね。
なんかオアシス21っていう場所があって、そこは屋上部分がなんかこう、うん、なんていうの、水が、うん、あれなんて言えばいいの、ガラス張りになってるのか、
うん、
になってて、
水が張られてる、
そうそう、水が張られ
エリアがね、
そう、張られてるから、こう下から見るとなんか水の中にいるみたいみたいな、うん、でその屋上に登ってみると、まあ、水ゆらゆらしてるのを見ながら癒されるよみたいなスポットなんだけど、うんうん、それしかないからどうしようってあと何ある、マジで。でもあれだ、名古屋市じゃないけど、うん、そう、刈谷のさ、うん、方とか行くとさ、パーキングエリア、あの刈谷のさ、すごい、うん、あ、そう、観覧車とかあってさ、
知らないんだけど、
嘘、うん、ちょっと待って、刈谷パーキングエリア、どっちだ、上りも下りもなんか一個になってるみたいな、あ、ハイウェイオアシスってとこ、それがパーキングエリアなんだけど、うん、めちゃくちゃ広いのよ、なんか何でもあるの、なんか温泉とかあったりとか、うん、あ、しかもえびせんの里あるやん、
あ、えびせんの里ね、えびせんの里いいよね、
えびせんの里いい、カリアのオアシスにもえびせんの里あるの、
あ、いいです、
めちゃくちゃ広い遊具あったりとか、フィールドアスレチック、テント広場、これはでもいいかも、遊びに行く、うん、なんか海ホタルだっけ、うん、みたいなののもっと多分大きいやつ、
あのさ、
うん、
鬼まんじゅう食べてほしいんだけど、
あー、鬼まんじゅうね、鬼まんじゅう、
鬼まんじゅう大好きなんですよ、
鬼まんじゅう、
あ、知らない、マジで食べてほしい、鬼まんじゅうは
うちのお母さんにたまに差し入れしてくる、鬼まんじゅう、
さつまいもがさ
ゴロッゴロ入ってる、
あ
あのね、蒸しパンとも違うの。
そうだね、なんだろう、蒸しパンよりもギュッてしてるんだけど、でもなんかおまんじゅうみたいにああいう丸っこい形で中にあんこが入ってるとかじゃなくて、そう、形はね結構いびつなんですよ。でさつまいもが角切りですっごいゴロゴロ入ってて、ほぼ生地、生地、
うん、さつまいも、小麦粉、砂糖、塩の4つだけでできるって。
へえ。
あ、鬼まんじゅうまたは芋まんじゅうっていうんだって。
でも芋まんじゅうだと違う芋まんじゅうにも捉えられそうじゃない、
うん、だからまあ鬼まんじゅうとしか呼んでないけど、愛知県を中心に東海地方に見られる郷土和菓子。
え、
これでも普通に作ろうと思うとカップケーキみたいなさ。
あ、そうね、なんかなんて言えばいいんだろう、なんかね、見た目はね、トウモロコシのかき揚げみたいな感じ。
確かに確かに確かに。
のの、
うん、
その角切りのさつまいもバージョンだっていう見た目だと想像してもらえると、うん、合ってるかも。
そう、スーパーとかにもたまにさ、売りに来てるしさ、
あのイオンとかのさ、売り場にあるのよ。
そう、だから絶対買っちゃうんだよね。
五座早漏ねと五平餅と鬼まんじゅうじゃない、
うん、そう、五平餅も大好き。
五座早漏ってなんて言うんだっけあれ、
大判焼き。
そう、大判焼き、スーパーの生鮮売り場、
うん、
に定番として置いてる和菓子、ね、
うん、
お菓子。あ、じゃあいいじゃん、鬼まんじゅうを進めよう。
すごいね、でも本当にすごいと思う。名古屋に住みたいと思う、ね、
本当にすごいと思う、うん、なんでってでもなんか名古屋ってそのお昼はすごく充実してると思う、
うん、
でその味噌煮込みとかさ、そのこのまま味噌かつひつまぶしもあるし、うん、その喫茶店系も充実してると思うから、うん、それはあると思う、そのお昼いっぱい楽しめるの、
うん、
でもあんまりこう夜のご飯に行こうってなるお店とかってあんまなんか名物なくない？
そうね、ちょっと永住するのはあれかもね、う
ん、したいしたい。
あ、来ちゃうよ多分。
本当に何もないんだ。
でもさ、私の友達もすごい名古屋好きって言うんだよね、千秋とか。
へえー、でたまに行くから。だってでも
多分だからそうだと思うよって私はいつも言うんだけど、
うん、だって名古屋でさ、うん、名古屋帰ってさ、うん、でテレビ塔とか名古屋城行ってみようとか、うん、なるけど、なんかふーんって感じ。
うん、
うん、もう大丈夫ですって。
名古屋城は今あれなんじゃないの、うん、結構その城下町みたいなところがさ、
すごい栄えてきてる
じゃない。
うん、
でも、ね、私そこ行ったことないのよ、新しくなってから。
でも栄えてるじゃん、うん、行ってみたことがあるの。誰もいない。
いや、まあ今だからじゃないのそれは。
あ、そういうこと。
ご時世的にってことじゃない。
あ、でもその前前前前、
その前、
うん、なんか久屋大通りも、ね、うん、めっちゃ変わってるんだけどね、うん、本当に誰も
なんかさ、久屋通りもいろいろできたよね。
そう、久屋めっちゃ変わってて、
ご飯屋さんみたいなの割と。
そう、あのテレビ塔の公園のそことかすんごい変わってるよ、
う
ん、
そうだよね、
めちゃくちゃおしゃれになってて、うん、コンクリート打ちっぱなしの建物とかできたりしてんだけど、マジで誰もいないんだよね。
なんでだよ。
いや、なんでだよって思うよね。みんなどこ行ったのって。
全てそこで完結するんじゃないの。
本当に、まあ、不思議いっぱいですけど、
ね、うん、あ、本当、
あ、結構喋ってる。ああ、もう名古屋話はね、うん、絶えないよね。
そう、まあ、でもこれは愛があるからこそのディスだと思っていただいて、う
ん、はい、
はい、
そう、名古屋大好きなんだよ。大好きだし、だから名古屋もっと頑張ってほしいの。
うん、そうだね。
そう、
でも多分これはみんな言うと思う、愛知県出身の人たち。
ね、
うん、もっと頑張れって。
いや、僕の友達も言ってる。
でもなんかそれもまた愛しい、
うん、そう、そうなの、めっちゃわかる。名古屋かわいいねってなるの。
なる、
そう、めっちゃわかる。それもわかる。だから名古屋人である、愛知県民であることはすごい誇り。
あ、そう、そうですね。なので引き続き愛知県そして名古屋を愛してあげてください、う
ん、はい、お願いします。スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
さあ、エンディングの時間になりました。意外と喋った。
意外と喋った、
うん、
でも最初にやっぱちょっとトークテーマがあると、うん、そこから派生して喋りやすいことが分かりました。
え、このルーレット良かったね。
そう、よかったよかった、ありがとうございます。
やったー
楽しかった、ね、楽しかった。なんかやっぱ2人になるとね、その会話の分量も増えるし、
そうだね、
よりまあパーソナルな感じも出ていいなと思いました。
いや、受ける。
来週はトモとリナの回らしいんで、
ね、
はい、楽しみにしています、うん。さあ、ニューアルバムミラーを引っ提げて、うん、ツアーが始まっております。
はい、
はい、今このラジオを撮ってる時点ではリハーサルを終えたぐらいのところなんですけど、
う
ん、
そう
だね、うん、なかなかハードですよね今回。
うん、そうだね、うん、なんて言うんだろう、結構な曲数をこう覚えるのって、うんうんうん、あの2年ぶりなわけじゃない、
う
ん、
まあね、アルバムのツアー、前回まあやれなかったっていうか、
そうそうそう、
ね、オンラインではやったけどね。
でしかもさ、1公演だったじゃん、
うんうんうん、
そのオンラインの、うん、そのなんか1公演のためだけにめちゃくちゃ熱量を注げたけど、うん、でも今回ツアーでいろんなとこ回って、うん、ってなった時に、なんだろう、慣れないっていうか、
うん、久々な感じが、
そうそう、久々な感じが、うん、だからすごい頭は、ね、パンパンに、正直パンパンになってるところもあるんですけど、うん、こう舞台とか、うん、あの衣装の感じとかも、うんうん、大満足のいくものになっているので、うんうん、ちょっとそれをちゃんとみんなに見せに行きたいなとも思うし、うん、楽しみですね。
そうですね、うん、なんかもうしっかりこうライブやるぞっていう気持ちで来ていただけるといいかなと思います、
う
ん
う
ん、
いや、そう、本当に体力お互いこうつけていかないと、うん、
ね、はい、頑張ろう。
みんなも期待していてください、
うん、ぜひ皆さん会場に遊びに来てください、うん。そしてキャッチアップ、次回の更新は3月21日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください、
はい、
というわけで来週もぜひ聴いてください、
うん、
以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ギターのまみでした。
バイバ バイバイ。
すごいお腹なりまくっちゃってごめん。バイバイ